6センチネットラジオ、ロクラジ。この時期のお楽しみといったら山田さんは何ですか？
ぶどうです。
ね、山田さんぶどうお好きですよね。
大好きです、
うん、同じようにね、僕もね、この時期の楽しみがあるんです。
なんだ？
お札スナック
。おお、
はい。ですね、ご存知でしょうかね、さつまいものなんかスナック。
あれ、あの舌にすげーくっつくやつね。
粉が
なんかね、吸い付かれる。
ああ、まあなんというのかな、割と昔からあるね、
うん、
スナック菓子、
うん、
しかも、季節限定、
うんうん、
まあ秋口に出て冬場くらいまでなのかね。
結構短いんだね。
ただね、毎年あの発売されると、
はい、
うん、いうお札スナックが僕は好きでね、
うんうん、
で今年今期、
うん、
初お札スナック、
うん、
行かせていただきました
あ、そうですか、
はい、
早いっすな。
お札スナック、今年はですね、
はい、
なんていうの、焼き芋の味が強くなりましたよみたいに書いてありましたよ
あ、そうなんだ、うん、毎年ちょっとマイナーチェンジというか、
そう、
あ、そうなんだ。
僕のね、心の中では、
はい、
これ以上本格的にならないでという気持ちも、まあ、正直あります。
ああ、そうね、うん。あのお札スナックを僕は楽しみにしているからね。
そう。
はい。
みたいなね。
あるよね。
この、なんていうの、はいはい、解雇主義者
は、ね。解雇中。
そう。は思うわけですよ。なんていうのかな。本格的な、このお札の、お札でもない。うん、だから、さつまいもの、
はい、
感じを楽しみたい方は、お札どき。はいに行くわけであるのかな。
ドキ
今もね。
ああ、うん、はいはい、パリパリの方ね。
あのまさに、
うん、
さつまいもを、
う
ん、
スライスしたようなね、
スライスしたポテトチップスのようなね。
あったね、あったね、はいはい。
そう、あ、本格的に行きたい場合はあっちに行くので、ちょっとそうじゃない、なんていうのかな、ちょっとずれてるけれどその分甘くて美味しい、それがお札スナックであると僕は思っているんですね、
はい、
どうですか、
はい、
お札スナックはあまり買えないでほしい。まあそこら辺ね、もちろんこのお札スナックの担当者様はですね、非常に苦慮されて、
そうね、毎年 ね、いろいろ
と、ね、ただそういうね、
はい、
中山みたいなことをね言ってくるね、
うん、
この解雇主義者がいるから、
はい、
その人のこともやっぱり考えてあげたい、はい、というところで、この絶妙なバランスの中で、ただ同じでいいんでしょとはしない、
うん、
このね、非常に微妙なバランスの中、新しくちょっとエッセンスを加えるみたいなことをねされてると思うんですよ。大変ご苦労されてると思います。おかげで毎年僕はお札スナックをいただけてるということになるのでありまして、本当にカルビーにはあれだね、足を向けて寝れないね。
カルビーなんね。
カルビーさん。
あ、そう。
だったと思いますよ。
あ、そう。
うん。なんかね、やっぱりね、止まらないんですよ。
あ、そう。
あの、お札スナックの前も話したかもな。あの、ちょっと、この、なんていうのかな。ちょっと足りないの。
足りないの
ちょっと味が、味がもうちょっと濃かったら、
うん、
もうそれで満足しちゃえるんだけど、
ね、そういうのね、
ちょっと味が足らないから、
うん、
もう一つもう一つ、これが止まらないわけですよ。さすがに僕はね、もうあの大人なので分別をわきまえているので、このなんていうのかな、一気に一袋みたいなことはしません。
しないのね。
なぜかというと、
うん、
大人だから、
うん、
分別をわきまえているから、
うん、
なんですけど、初、今期初お札スナックということで、
はい、
半分その日の夕方に食べて、 夜中にもう半分食べちゃいました。
それはもう一袋食べたのと、
まあね、
一緒ですよね。まあね、
6時間ぐらい空いたけれど、結局
その間違うの食べたってだけですよね。
そうですよね。
はい。
まあ挟まっただけです。
そうですね。
うん。いや、非常に今年もですね、
はい、
その微妙な塩梅の中、はい、ただあえて僕は言っておきたいのは、もうあれですよ、今後もよろしくお願いしますよと。
うん、
我々この解雇主義者のことも忘れないでくださいよと、
うんうんうんうん、まあ大幅な改良はね、
うん、
しないでしょ。でもだってそれを毎年楽しみにしている人、
はい、
絶対に意識してるわけで、
ええ、
その大幅にはないよ。ただ新しい、
そうなんです、
ちょっとね、はい、っていうさ、その気持ちは汲んでやってほしい、はい、
ここ何年かね、このほら、あの焼き芋でもさ、あの、うん、ホクホクなだけじゃなくてさ、ネトネト系の焼き芋のブームが、
ね、いろんな、ね、種類もあるしさ、
あったわけじゃないですか、うん、そんな中でね、安納芋、うん、ね、ネトネト系っていうのかな、あのだからしっとり系のこのお芋の感じも加えてきたりとかね、ここ数年も結構ね変化がありまして、
うん、
お札スナックは、
あ、そう
そう、そんな中今年はちょっとだから、そのネトネト系の山も一段落したのかな、
うん、
ということで改めて焼き芋的なこのなんだ香ばしい香りをやっぱちょっと、
うんうん、ちょっと、
はい、それもまあ
去年に比べてちょっと香ばしいの、
僕ぐらいのこの舌、
はい、
ね、
はい、
この見極める感じの能力だとほぼわかりません、うん
だって1年前じゃん食べたの、
う
ん、
そうです、
その間に忘れちゃうよね、
忘れちゃいます、
うん、そう
だいたいこんな感じだから、
うん、
はっ今気づいた、
何
ということはもしかしたらさ、
はい、
すごく美味しくなっているんだけど気づいていないだけなのかもしれない
、ね、
大きな声をね出して申し訳ないです ね、
ね、興奮しちゃって、
ね、寝ようと思ってね聞き始めたのにもかかわらず申し訳ない、ね、
そうだそうだ、
あんまりちょっとやめときますよ。
そうだね。
興奮しちゃいました、
うん。
お許しください、
うん。ごめん。
もしかしたらだから美味しくなってるのかもしれない。
そうね。
ほら、あの、記憶の中ではさ、
うん、
美化されていくでしょ？
ああ、美味しかったよな、でね。
お札スナック美味しいみたいなね。うんうんうんうん、それが、まあ、毎年、なんやかんやで僕はお札スナックをいただいてはいるけれど、
うん、
それにしてもさ、一年ご無沙汰。
そうだよ。
なわけでしょ？
そうだよ。
で、なんとなくさ、このイメージで、あ、お札スナックまた出たんだ、買おうと思って、この買い物カゴに入れるわけで。
うん、
で、その時に何がこの購入意欲になっているかと申しますと、
は
やはり、この立ち戻って考えた時の子供の頃の、あのお札スナック何これ美味しい。あ、もう噛みたくないみたいな、ね。あの感じをこのなんていうのかな、思い描いてるわけでしょ。それっていうのはどんどんこの美化され、
そうね、
肥大化していくものじゃないですか。
確かにね、
よくあるでしょ
う、
あの子供の頃好きだった駄菓子をね、あの大人になって食べたらこんなのを喜んで食べてたんだと思うものだったり、改めて食べても美味しいなと思うものだったり、結構まちまち評価が、でしょ？
確かに。
つまりあれですよ、このだから美化されて膨らんだものっていうのはそのままね、いただいても、ああこんなもんだったのかと思って、
うん、
ね、その時はまあでもね懐かしいなと食べつつも、翌年いかないんじゃないかと思うわけですよ、
はい、でもそれを毎年ね、
そう、
中原さんをね、
はい、
引きつけている
虜でございますよ
ってことは、
うん、
やっぱりそれ
な
りにね、
あのね、ちょっとずつ良くなっているのかもしれないと僕は非常にね、この解雇主義者としてこのあるまじきというか解雇主義者と申されておりますが、実際にもうあの当時のお札スナックとは全然違っているんですと、
ああ
いうことなのかもしれないな。
なんかお札スナックオリジナルみたいなね、なんか出たら ちょっと欲しいよね。
いや
ー、ね、実はすげー違う。
ああ、そうなんだっていうね。
ねえ、うん。でも、あるよね。そういうの企業努力でね、うん、いろんなほら、カップヌードルだのね。
はい。
いろんな、そのメーカーさんがさ、同じものは実は作ってないみたいな話ってよくあるじゃないですか。
そうだよね。
うん。
なんていうのかな。例えば、昔見たアニメとかさ。
はい。
あとは、まあ、僕が好きなゲームとかでもそうなんですけど、
うん。
最近ね、このプレイステーション5だとかスイッチとかになってね、この画面がねどんどん綺麗になっていってるわけですよ。でね、改めて昔のゲームを、リメイクとかリマスターなんていう言い方で、このゲームの遊び自体は一緒なんだけど画面が綺麗になりました、あと遊びやすくなりましたみたいなものがねちょいちょい発売されるようになったんですよ。
うん、
うん、でね、それを遊んだりすると、ああ、そうそうそう、こんな感じだったな、懐かしいな、なんてね、思う反面、実際の、例えば僕なんかはね、ファミコン世代ですから、小学校2年生の時にも、いとこのケンちゃん家で、この夏休み、
はい、
40日間ぐらいやっていたという。
わ
あ。うん。で、そのベースボールをね、あとマリオブラザーズね、僕はケンちゃんに、やられてばっかりでしたが
、うん、持ち主強いからね。
でね、じゃあマリオブラザーズのこのさ、僕はルイージになりきるわけじゃないですか、うん、ケンちゃんがマリオだからで、未だに僕はルイージが好きなんですけど、
そ れ,、うん、それ緑だからでしょ、う
ん、あ、さすが、うん、まあわかんない、その時にルイージを選ばざるを得なかった、
うん、
僕は2コントローラーで遊ばざるを得なかった。
2コントローラーじゃないとね。うん。そうだよ。
得なかったから、ルイージを使うがあまり、緑が好きになった可能性すらあるよね。
そんな最初か。
だって、ブロッケンジュニアを初めて見たのは、ああ、ブロッケンジュニア申し訳ないですね。毎回ね、説明がなくてね。筋肉マンというゆでたまご先生が書いた、
うん、
何超人プロレス漫画。
漫画。
なんですけど。
のキャラクターですか。
のに出てくる正義超人という仲間のね。
うん、
この超人キャラクター。
筋肉マンの仲間。
そうです。ドイツの超人なんですが、あのね、緑色なの服が。ね。で、僕はそのブロッケンジュニアっていうのがね、うん、この佇まいとかね、
うん、
この荒々しいファイトと共にね、
うん、
とっても好きなんですけど、
うん、
それは、緑色だから好きなのか、
うん、
それともその荒々しい性格が好きなのか、
うん、
どうなのか、若々しい感じ、
うん
うん、が好きなのかわからなかったけれど、でも、よくよく考えると、だからルイージから始まっている。つまりあれです、僕がキン肉マンを初めて見たのは、
うん、
小学校おそらく3年生か4年生ぐらいの時に、父親と2人で、なんか用事があって親の実家である岡山県に、あの車で帰省する途中の、なんかわざわざ父親がなんかたまたま途中で寄るところがあったのか、
うん、
その高速道路のドライブインでご飯を食べるんじゃなくて、
うん、
このなんか下に降りて一回、
ああ、下道に行って、
ね、そう、どっか寄ったのか、そのご飯を食べるために寄ったのかはもう完全に忘れました、
うん、
ただね、中華定食屋さんみたいな綺麗ではない昔ながらの本当に古い感じのね、
うんうん、
ような中華定食屋さんで夜もう9時ぐらいかなにご飯をいただいた際に、
うん、
このだから定食が来るのがね、まあこう混み合っていることもあってなかなか来なくて、でもうその中華のね、この料理とかのいろんな汚れでねぐちゃぐちゃになっているこの、漫画雑誌をね、僕はこの暇を持て余していたので、その棚から持ってきてその漫画をね読んだんですよ、
うん
うん、ご飯もおとなしく待ってなさいなんて言われるような家だったんだけど、あれです、この父親と二人で、まあ父親もおそらくねそんなんでもうだから楽しむものもなく、
うん、
ね、この連れて行ってるわけで、だからまあ許してくれたんでしょう、ご飯の前にね、このご飯が来る前に、週刊少年ジャンプを読んだ時の、関東漫画が筋肉マンなんですよはい、それはあれです、 七人の悪魔超人編でしたよ。
そうなんだ。
いやー、ブロッケンジュニアがいました。
それさ、はい、ブロッケンジュニアはさ、うん、その時、関東カラーだった？
いやー、なんかね、超人がいっぱい乗ってたんじゃないかな。
乗ってたの？
詳しくは覚えていないけれど。つまりだ。
はい。
ちょっとその話でも今回のロクラジが終えるくらいはまだまだ話せますが、はい、それはまた置いといて毎回話してますからね、はい、ちょいちょい筋肉マンについては、はい、ではなくてそれがだから3年生4年生5年生なんかそこら辺なんですよ、
うん、
よりも、ルイージは前ですから、
うん、
小学校2年生ぐらいですから
やっぱりルイージからかね、
はい、そうなんですよ。だからもしかしたら僕の緑が好きな、あ、うん、そもそも申し遅れておりましたが、僕緑が好きなんですよ。緑色。
はい。
何かと緑色。
ギターも緑色。
そう。
うん、
お家のソファーも緑色。
そうですか。
はい。
はい。
もうなんか買うとしたら緑色。
うん、緑色ね。
うん。うん、油断するとですね、油断してちょっとそこまでみたいな。格好の際に、緑の上着と緑のズボンで、靴が緑みたいなことが
危険
の、はい、
危険だな。
まさに、
うん、
そんなことがあり得るくらい、うん、油断すると緑だからって買ってしまうことが結構ある。
うん、
それもほぼ無意識に、うん、あれこれなんで買ったんだろう、緑だからだみたいなことがあったりするくらい。
はい。
そうなんですよ、うん、でそれの根本がねこの出典がね、
はい、
大元起源がブロッケンジュニアではないかとね、
うん、
言われていましたがこれまでもしかしたらこれはルイージなのかもね、
うん、かもね。
ただそのマリオブラザーズというファミコンのゲーム、
うん、
当時ありましたが、うん、その時のルイージは、
うん、
スーパーマリオブラザーズってねよく皆さんがご存知の右行ってさ、旗に捕まってさどんどん進んでいってクッパを倒す、
うん、ゲームのスーパーマリオの方ね、
そう、はい、前のマリオブラザーズっていうスーパーがついてない方のね、
うん、
もっと前のマリオブラザーズの時のルイージって、
うん、
ほぼ白なんですよ、
うんうん、
だからそうね、まあ緑色も入ってますよ、
うん、
緑マリオが赤と青、
うん、
でルイージが白と緑、
うん、
みたいな感じだったんです
よ。そうね、なんか毛の部分が緑だったような気がする、ね、
毛の部分、
うん、
ああそうかな、
うんうん、
みたいなね、
うん、
だからガツッと緑と言われるとそうでもないわけで、
うん、
そこら辺どうなんでしょうね。
何の話？
いや違うんですよ。言いたかったことは、うん、緑のお話ではなく、
なくて、
その、マリオブラザーズとかね、面白かったな、みたいな、
うん。
スーパーマリオとかも面白かったな、と思って、はい、今、ファミコン見ると、こんなに、荒い、カクカクの、まあ、8ビットと言われるね。はい、当時の技術ですから。うん、こんな荒いものをマリオと認識していたんだぐらいの、
うん、
まあ絶妙なドット感で表現はされておりますが、
まあね
す
ね、はい、
それにしたって、ああ、こっからさらに想像して思っていたんだな、みたいな、
うん。
ね。実際のマリオであり、ルイージをね、
うん。
ということなんですよ。と同じように、このお札スナックも、実際はもっと荒々しい8ビットの8ビットのお札スナックだったのではないかと、
はい、
いうことの例えのために、
うん、
僕は10分ちょいちょい使いましてこれがそのままカットになったらどうしようと
今そしたらもうこれからまた30分喋んなきゃいけなくなるんで、
思っている所存でございますよ、うん、
はい、
はい、まあどちらにせよですねお札スナックを今期いただきましたという
で今期も美味しかったと
美味しかったということをお話しするために、うん、
はい、
なかなかとお話ししてしまい、
はい、
もう皆さんはお休みになれたでしょうか
もうね夢の中へ、
はい、
はい、入ってらっしゃるんだと思います
よ。しかも山田さんに最初にね、この時期ね、
はい、
あれですよね、楽しみにしてるね、ぶどうの話、うん、
はい、
何かじゃあ山田さんはねお話があったんだろうけれど、
うん、
はい、その話を一切させず、
うん、
そのまま、はい、時間がどんどん過ぎているという そんな状況でございます。ロクラジのお時間がやってまいりました。
やってきてましたよ。
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2021年の9月16日となっております。ロクラジ第
372回。
お相手は6センチボーカルギター担当、お札スナックいいよね。中原明彦と。
はい。ピアノ担当、山田敦子でございます。
はい、そうですよ。はい。山田さんは、ブドウの時期、
う
ん、
そうだよ。うん。だからね、もう、ここから、ブドウパーティーをね、一人ブドウパーティーですけども、開催する予定でして、
ブドウパーティーとは、
というのはですね、様々なブドウを用意しまして、それを、なんて言うんでしょう。一気食いじゃないんですけども、うん、デラウェア食べて。
もう一気食いじゃない時点でパーティー感が一気食い、パーティー感がないですけどね。
いや、だってそんなさ、5房ぐらいね。4房、5房ぐらいをさ。
ああ、結構あるね。一人じゃ無理だね。
無理でしょ。だからちょっとずつデラウェア食べて、ああ巨峰食べて。
デラウェアぐらいさ、一房、二房食べるんじゃない？
違うんだって。だから、いっぺんに、うん、その同じ種類食べるんじゃないんだって。並べんだって。
ブドウ。
デラウェア食べて、巨峰食べて、シャインマスカット食べて、
あら、それはなんか
長野パープル食べて、
高級なやつじゃなかったっけ？
カイジ食べて、
カイジね。ああ、なんか混ざってる色のやつ。
いろんなのを、ちょっとずつ回し食べ。
回し食べ。
うん。を開催する予定です。
それは悪劣だね。おお。
だから、正直。
鬼の所業だね。
もうね、四五千円かかります。
ひどい。
でもさ、
ね、
もうね、やっぱりね、こうなってくるとね、ああ気持ちも落ち込みね、こうなってきちゃうと。
ああ、そう、山田さん ね。
楽しみも。
山田さんどうですか？回復されました？
はい、回復しそうになったんですけども、おうおう、また落ち込みまして。
何それ？
もうね、
いいですよ、
しょうがないんですけども。
行ったり来たりしてください。
行ったり来たりなんですけども。
ゆっくり行きましょう。
まあ、そんな中ですね、ぶどうの季節ぐらいは。まあ私のわがままで、四五千使って、
うん。まあね、ご自身の稼ぎで、
自分の、そうですね。
の範疇で。
自分の財布からですから。
範疇でお好きに。
はい、それをね、楽しみに、今冷蔵庫で冷えているという状況でして、さあ、いつ開催しようかなと。
そりゃ、痛まないうちに開催
しないとね、はい、いけません
けど。していただければと思います。
はい、
なるほどね。山田さんはどんな銘柄がお好きなんですか？
私はですね、どちらかというとやっぱ紫色のね、うん、でもそれこそ原体験じゃないですけども、うん、やっぱ巨峰、昔はね、デラウェアと巨峰ぐらいしかありませんでしたから。
ああ、そうかな。ね、岡山県、先ほどもね、ちょこっと出ましたが、はい、岡山県の名産はマスカットなんですよ。
そうですか。
昔から非常に高い高級な、うん、
高級なやつ。
はい。だから緑色の、うん、僕はマスカットの方が好きだと思っていたんですけど、それ緑色だからじゃないんですか。
なんかおかしいんじゃないの？緑。
もしかして巨峰も好きですよ。
巨峰が好き、私は、うん、基本だから巨峰とか、そのまあ長野パープルもね。
ああ
巨峰と、うん、あと、なんだっけ、ピオーネ。
ピオーネね、うん、聞いたことあります。
をなんか掛け合わしてるみたいな、のやつなんですけど。
ああ、いいね。
そういう紫なやつが好きですけどもね。う
ん、ああ、ぶどうね、うん。僕は和製みかんをね、買いまして、今、和製みかんはあるんですけど。
みかんですか。
はい。
すごいね、秋に、ね。
うん、和製みかんってさ、うん、なんか買うんですよ。
なんで？
ちょっと緑だから、じゃないかなと今思った。
うん、確かに冬のね、いわゆるほら、三日瓶みかんとかさ、ね、オレンジ色でしょ？
オレンジ色のやつに比べて、和製、
うん。青いよね。
ね、早。
まだ早い、ね。
早生まれの。
はいはいはい、
ね、みかんってさ、緑が混ざっているでしょう。
はい、ちょっとね、そこ
だからじゃないの。
怖いな、 なんか。
マスカットはいいなって思ったもんね、今ね。僕、正直ね。
あ、そう。
あ、そう。
緑
だね。
緑だね。
緑好きというよりは緑病。
そうそう。なんかちょっと病的なものを
感じるね。今日は無意識なものね。
うん、
ああ、なるほど。そうですか。
そうですね。
山田さんじゃあそういうなんか紫色の。
そうですね。秋の、うん、秋の楽しみをね。
うん。
まあ本来だったらね、何人かね、友達呼んでなんてね、うん、したいとこだけどさ。
あれだ、ブドウ好き連中のブドウ仲間がいる。
まあ、っていうかそれはもう強制的に、多分呼び立てることになってたんでしょうけれども。
なるほどね。
まあね、今時期はね、まあちょっと一人でちょびちょびと、食べていこうかと。
いいじゃないですか、いっぱい食べれて。
はい。
はい。
そういう感じです。
ブドウってね、うん、数が決まってないので、
うん、
割とあれですよね、うん、この急いだもん勝ちなところありますよね。
あ、そうですね。
僕も妹弟おりまして、
はいはい
はい、割とそうでしたよ。
そうですね、
うん、
あ、デラウェアは取り合いですよね、はい、それは
デラウェアがなぜ取り合いなのか分かんないけど、
デラウェアってさ、うん、種もないじゃんか、
はい、
だから掴んで、
うん、
房からね、
うん、
掴んで口にプチッと入れて、
うん、
その皮を置くじゃん、
うん、
そのスピードこれを競う。
あ、なるほど、スピードアップできる、
できるじゃん、
ブドウってことなんですね。
そうそうそう、種ないから。
あ、なるほど。
そう、そう、妹とね、最終的には房をそのまま口の中に入れて、うん、ボコボコボコボコボッつってね、うん、やってましたよ、
うん、仲良くしなさいよ本当に均等に、なんていうのかな、この
そうはいかないじゃん兄弟って。
そういう、そうかい、
うん、そういうもんだから、
はい、
うん、
まあね、お一人で楽しんでいただければと思いますよ。
楽しみにしてます、今。
そう、皆さんもね、何かしらね、この楽しみを見つけながら、はいはい、
そうですよ、
はい、この秋、せっかくの秋ですから、
うん、
はい、楽しんでいただきたいと思いますよ、
はい、
僕今日ニュース見てたらですね、
うんうん、
なんか親ガチャ、
あ、なんか言葉だけはね、うん、聞きますけど、ね、
親ガチャっていう言葉が、
うん、
なんかこのね、盛り上がってる、盛り上がってるって言ったら変だな、
うん、
なんかね、ツイッターのなんかトレンドになったりとかさ、
ひどいね、その言葉がひどいね。
なんて言うんですかね、
ど
う、
ガチャ、
なんかね、まあどういう意味かというと、
はい、
親っていうのはね、なんだ、親御さんの親ですよ、
はい、
でガチャっていうのはガチャガチャ、ガチャポンみたいなね、
うん、
ぐるっと回して出 る,、
うん、出る
カプセルのおもちゃ、
ね、うん、
おもちゃ屋とかね、スーパーとかの店頭にあったりするね、
うんうん、
おもちゃ、そっから転じて、最近はスマートフォンのゲームとかで、なんかキャラクターを買ったり、課金でね、
うん、
お金を払って買ったりするときに買うやり方が、これが、このキャラクターが欲しいと言って、このキャラクターを買うというシステムよりも、そのガチャシステム、
くじ引きみたいな、ね、
くじ引きみたいなシステムで何が当たるかわからない、それがまさしくガチャガチャと一緒だから、
うんうんうん、
ね、ぐるっと回して出てきて初めてわかると、
うんうん
うん、いうことで、そのガチャの方が有名かな、もはやね、
うん
うんうん、その親とガチャを合わせて親ガチャ、
ひどい、
うん、
ひどい言葉だ。
そのね、あれですよ、だからどんなね、親御さんからね、その自分はだから子は親を選べず、
うん、
ね、親は子を選べずみたいな言葉は昔から、ね、
うん、
ありましたが、うん、なんかね、まあそれ自体はね、いろんな使い方をされながらも、そのなんだ、同じような意味で使われるケースもあったろうし、
うん、
だからあれなんだよ、お互いに慈しみ合うんだよって、
うん、
お互いに仲良くやるんだよという、
うん、
ような意味合いもどこか込められていたとは思うんですが、
うん、
まあ使い方、使う人によって変わる言葉、
うん、
だったのが親ガチャ、
うん、
とね、聞いた時にね、まあ僕も人の親になった経験がないので、
うん、
ある意味子側、
うん、
ね、この年にして、
うん、
まあそれはそれとしてもですよ、
うん、
この親ガチャという言葉を聞いた時にね、え、山田さんは、
いや、ゾッとしたよ、なんか、
うん、
うん、
なんて言うんですかね、まあそれぞれね、世代によってもね、
うん、
これ考え方や肌感、そのなん文化、
うん、
まさしくその日常でこのスマホでね、課金とかね、
うん、
あとはその無課金であってもそのガチャガチャ、
うん、
10連ガチャみたいなね、とかをされてる方にとってはこのガチャって言葉はね、よりこの身近なナチュラルな、
ああ、そっか、
言葉だろうし、
ああ、そっか、
うん、まあその世代やね、環境、人それぞれこの受け取り方も違うとは思うんです、
うん、
うん、 でもその中でやはり僕は改めて思ったのはね、言葉っていうのは非常に危険ですよと、
うん、
非常にこの鋭角、
うん、
エッジを際立たせることがたやすいものなんですよと、
そうね、
うん、いうことはね感じましたね、
うん、
僕自身がこの、言葉を書いてね、おぜぜをいただいて、それでこの雨露をしのいでいるとね、
うん、
それでこのなんとか生きながらえているという、
うん、
このね、でつまりお仕事にもさせていただいているわけで、
うん、
うん、改めてね言葉の使い方みたいなものをね自分で、たもとを分けねばな、間違えてる襟を正さなければなと、
はい、
たもとじゃなくて襟です、
そうです、
はい、
はい、
襟を正さなければなと、なんか思いましたね。
そうね。
なんというのかね、この親ガチャ、つまり、その親御さんに、なんていうのか、親が選べない。で、今ね、環境的にはね、いろんな社会問題にもなってますよね。
うん、
その子供の虐待とかさ、うんうんうん、あとはこの、なんだ、格差によるね、
うん、
そのなんだ就学状況の違い、
うん、
ねとかね、いろいろあるので、じゃあ実際にその親ガチャが意味するところのねもの、生まれてくる家によってこのその後の、生活人生が、幾分かこの決められてしまうみたいなことがあるかないかと言われると、
うん、
ないとは言い切れない、
そうね、
うん、ということがあるじゃないですか、
うん、
そう思うとこのそれをねどこか愚痴のように、うん、親ガチャと言ってしまう気持ち、それをね、わからないと、それはひどいと、一刀両断するわけにもいかないなという気持ちがあるんですよ、
うん、
なんていうのかな、それは、にじみ出てきた何かものではないかと、うん、やはり思うわけですよ、
うん
うん、
まあだからそれが大人が使う言葉なのか、うん、子供たちが使う言葉なのかっていうのがさ、
はい、
なんかその親がじゃっていう言葉でね、
うん、
なんかもう垣根も超えて、
はい、
意味も超えて伝わっていくわけよ、
ええ、そうだね、
いやそれがなんてやっぱ私はゾッとするんだよね、うん、親のことをよく分かってなくて自分が大人になって親のことありがたみを知るとかさ、いろんなそういうありきたりなね、うん、話はあるじゃないですか、
うん、
でそういうのも一切合切なく、
うん、
その子供から大人まで親ガチャっていうニュアンスをこう共有してしまうっていうのがさ、
はい、
私はもうちょっと胃が痛くなる、ゾッとするというか、
この、うん、わかります、
うん。
その、なんて言うんですかね、親ガチャという言葉の、
うん、
これは、あれです。その、なんて言うのかな、道徳感とか倫理感とか、このエッジ感とかを全く抜いて話すと、
ね、
全く抜いて話すと、表現としては際立っていて、
うん、
短くて端的でわかりやすく、
うん、そうなんだよね、
なんていうのかな、表現としてのポイントは高いとも思うんです、
うんうんうん、まあ、だから広まりやすいし、うん、その認識しやすい、覚えやすい、口に出しやすい、
そうだね、
うん、
一回ちょっと言ってみたくなる雰囲気なんかありますよね、
うん、
でそうなるとですよ、なんていうんですかね、この親ガチャっていう言葉自体の表現について僕も例えば歌詞歌であったりとかで表現するにあたって、
うん、
その言い方はみたいなものが表現を妨げるものであったとしたら表現の幅って狭まるのかなとも思うわけですよ。
なるほどね。
つまり言ってはいけないことタブーもちろんあります、
うん
うん、それを使うことがこの表現の自由の担保とは全く僕は思っておりません、
うん、
ただ、僕自身も造語、新しい言葉を歌の響きとして伝わるだろう と思って作ってしまうことはあります。それはちょっとむごい言葉だったり、することもあったりすると思います、
うん、
完全一個一個をチェックしているわけではないので、忘れてしまっている言葉もあるかもしれないけれど、で自分の中ではルールを一つ決めていて、
うん、
その、何かを、なじったりあといじめたりするような言葉の場合はそれは自分に、
うん、
自分を投影したキャラクターに、
うん、
自分に向けて言うときはなじってよし、
うんうん、
外に向かってなじる場合は覚悟しろよと、
うんうん、
みたいなことは思っているんですよ。
うん、
ただそれすらも、改めて思ったのは、例えば自分をなじったとしてもそれは、全く名を名乗った後、その名に向けて僕と確実に分かる状態でなじっているわけではない歌詞だから、
うん、
僕こと中原明彦新宿の病院で生まれ、その後岡山で幼少をちょこっと過ごし、また、東京にやってきて、落合第五小学校に入りって言ってて、もうそれは確実に、僕ですという説明するほど文字が足らないので、うん、歌詞の場合、
うん、
ね、なんとなくおそらくこれはほぼ、類推するに、本人のことなんだろうと、
うん、
思ってもらうしかないわけで、
うん、
そうなるとですよ、僕と同じような環境、同じような心持ちの人、この歌の主人公に投影してる人をやはりなじることにもつながるじゃないですか、
うん、
自分に向けているとはいえ、
うんうん、
それを考えた時にね、やはり網の目を縫うようにしてより考えていく必要もあるのかな。それか僕みたいな物言いの人の言う歌詞は信じてはならないと強く僕は言うべきなのかなとも思うわけです。それぐらい言葉っていうのは、そのエッジが立った時に、
うん、
人の心をギュッと、
うん、
してしまう可能性があるし、こうしてね、ラジオでお話ししている際にも、ほぼそういった言葉っていうのは、無意識に、
うん、
ね、気にせず出ているケースすごく多いじゃないですか。だから例えばこの今回のロクラジが
372か、
うん、そしたら一つや二つではないと思いますよ。自分が気づかず、
うん、
誰かの心をキュッとさせている、
うんうん、
そんなことはね、
うん
うん、だから完全にそこをしないようにお話しするってことは実質的には結構難しいのかもしれない。
うん、
うん、で親ガチャという言葉を使っている人たちにとってそれは親御さんの心をキュッとさせることを目的として言ってるのではないのかもしれない、
うん、
それもいろんなケースがあるでしょう、はい、そこまでいろいろ思った上でちょっと言葉の尖らせ方がきついなとは僕は思います、
はい、
あと思ったのはそれによってスマートフォンのゲームは僕はやらないので、
うん、
あれですがそれによってガチャガチャに対して親ガチャっていう言葉のガチャガチャだとなってガチャガチャガチャポンのイメージが悪くなることについて、
うん、
いやガチャガチャといえばですね、僕子供の頃金消しをね、
はい、
もう生協の袋ビニール袋2つも3つもこの集めてね、集めていたのに生協のビニール袋なのかと缶にも入れてましたよ、よくもくんね、
うん、
はい、とかね、で、うん、もうお世話になった、
うん、私もたまにね、うん、電気屋さん行くとね、
はい、
家電量販店か、
あったりしますね、
あるじゃない、
今もずらっといろんなね、そうそうそう、ガチャガチャありますよね、
たまにそのキーホルダー欲しいなっつってやったりしますから、うん、あれ楽しいんですけどね、
それをね、なんかそのスーパーとかね、おもちゃ屋の店先で見るにつけ、ああガチャガチャっていう風になったら悲しいなと、
悲しいね、それ、
うん、そこの視点持ってる方少ないと思って親も辛いけどガチャガチャも辛くなるよと、
そうね、 本当そうね。
そう思うんですよ。そのガチャガチャにね、何に中入れてあげたら子供が喜ぶかな、子供だけじゃなくて、最近は大人も喜んでくれるんだよな、と。それで、一生懸命なんか考えてすげえ変なもの、とかも多いでしょ、最近。
多い、
うん。うん。ね、そのガチャガチャ考えてらっしゃる方が、ああ、なんか親ガチャつって、おう、ガチャにすんなよ、っていうようなさ、親用語の言葉見たときさ、ギュッってなるよね。
なるね。
うん、
ね、
そうなの。
やだわ。
だから、その何か、そのね、皮肉であり、
うん、
痛烈な皮肉であり、また何かこの社会問題を映し出しているからといって、今回僕もね、これ取り上げるかどうしようか迷いましたが、
うん、
改めてね、こんなところでお話ししてもね、もうみんな寝ちゃってると思いますけど寝ちゃってるからこそ言います、うんうん、寝ちゃってるくらいがいいです。
いいですね、
はい、
はい、
なんですけど、
はい、
そう、この言葉ってちょっとえじたってんなみたいな、
はい、
いうことは思いながら、
うん、
えじたってる言葉でも使わざるを得ない場面ってやはりありますから、
はい、
うん、それだけが判断基準ではないにせよ、あ、これはちょっと安易なものではないよな、あ、取り扱いあるよなっていうね、言葉もやはりこの銃刀法違反みたいなさ、
うん、
なんかそう尖りすぎてるものはあれだよと、
ね、まあ、だからまあ使わなくなっていってほしい、
うん、
そういうほら流行ってね消えていく言葉はたくさんあるでしょ、
うん、
そういう風になってほしいなって思ってんだけど、
思います、うん、思いますが、先ほども申し上げたように言葉自体のその、
う
ん、出来は悪くないと言いますか、うんうん、悪くいい悪いというかいい出来なんですよ、
うん、
っていうところでね、まあ、はいはい、ああそういうの出てきましたかと。
そうですね、
うん、
はい、
だからなんかちょっと、ね、言葉を扱うものの矜持としてですね、うん、何かそれに対抗できるような、まあその戦いにしたら結局どこかどこかのね対立と分断ですからね、親と子の分断ですからこんなんね、
うん、
だからそういう意味ではね、今ね必死に子育てされてる方もいらっしゃると思うんです、
うん、
うん、日々そのお子さんの笑顔を見るのがね、
うん、
もう日々の本当この元気の大元になっている方いらっしゃると思うんです、
うん、
だから親と子の対立ではないし、僕はねだから、親ガチャ、うまくいかなくてごめんねと親の側が言うならまだしもみたいなところもあるけれど、そのまだしもすらさ、同じそれを言った先ほどの話ですよ、
うん、
自分ならなじってもいいでもないじゃないですか、
うん、
同じ境遇の人がいるから、
うん、
ね、
うん、
同じ親御さんがいるので、
うん
うん、そう考えるとそうですよ、マイルドな言葉、マイルドだけど出来のいい言葉、
うん、
はい、僕ちょっと考えていきたいと思いますよ
ぜひお願いしたい、
なんかそういうね、
うん、
うん、ちょっとそのガチャガチャ取られたのが悔しい、ガチャガチャいい風にしたいな
そうだね、
うん、
はい、
と思いますし、
はい、
なんていうのかね、その問題自体に触れず言葉だけに触れるのはどうかという思いもありますが、なんかねちょっと思いました、
はい、
そんな風に
思いましたね。
でね、もうちょっとだけ話していいですか？
何どうしたの？
もうあとちょっとだけ長くなっちゃったから。
長くなっちゃったよ。
うん。そう。このコロナウイルスも相まって。
はい。
まあ、それで、このね、1、2年顕著になってきたとは思うんですけど、この、僕、確かね、山田さんにはね、なんかの話かな？で、この5年、5、6年前ぐらいに、ちょっと今、うん、世の中だんだん許さない方向に行ってるようで怖いね、
うんうん、
みたいな話をなんかしたの覚えてないですか、
うんうん、してましたね、うん、
ね、よくしてましたよね、
はい、
なんかこのおおらかな感じなくなってきて、おおらかでないと僕みたいなタイプは非常に困るので
まあだからほら少なからずね、
うん、許されて生きてきているタイプの僕なんかは、そう、 非常に困るわけですよ。
だからまあね、6センチっていうのがね、ステージに立ったり、うん、まあツイッターだとかさ、ホームページとかさ、はい、結局その、誰に見られているか、うん、誰に評価されるかわからない、
うん。そう。
ところでね。
うん。まあ、そのね、もちろんね、最低限の覚悟みたいなのは、もちろん、
あるね。それはもうみんな、
持っていなければいけないし。
あると思うんだけども、うん、まあ、ちょっとそれが、表現される、うん、見られる、その世界が、変わってきたね、と。
そうだね。
いうのはね。
怖がっていた、その許されない感じというのが、さらに、そのコロナウイルスのこともあってなのかな、他のこともあってなのかな、原因は僕は、社会学者ではないので、なかなか追及できないところではありますが、想像するのみではありますが、ただ、まあ、そうなって、急激にまた来ているな、と思いまして、このね、親ガチャ、についてもね、
うん、
このやっぱりキッとどこかなってしまう感じっていうのも、うん、やっぱこの一連と、
うん、
どこか地続きだなって思うんです。
あ、
うん、
なるほどね。
でね、許すという言葉がありまして、
はい、
漢字で書くと、
ごんべんに、
に
午後の
午後の午みたいなね、
うん、
許すとありますけど、許すという言葉は漢字がね、全部でね、6個、7個ぐらいあるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、
例えば、ご存知だと思いますよ。ちょっと難しいけれど、恩赦。
うんうんうんうん。
さ、赤っていう漢字と、横なんかね、はいはいはい、この変な、この入院に、
に、
もうラジオでお知らせするの難しいんですけど。
はいはい、ありますね。
ね。
はい、
罪を許す。みたいな時には、赤って漢字の方の許す。
そうか。
恩赦の方の許す。と書きますし、あとね、怒るっていう漢字あるじゃないですか。
うん、
怒り、みたいな。女と書いて、またと書いて、下に心、怒りですけど、
うん、
女と書いて、またのところを口、漢字のね、
うん、
と書いて心、
うん。
これね、許すと読むんですよ。
へー。
はい。これも意味としては、まあまあと寛大にな心で、まあまあとするというような意味の許すの場合、この許す、
へー、
はい、を使うというか、使っていたんですよ、
うん、
まだ今ねスマートフォンとかでねお聞きの方とかね、パソコンでお聞きでしょうから許すとひらがなで入れてみてください。そのね女と書いて口と書いて心と書く許すもおそらく文字変換出てくると思います。
うん、
そんな意味なんですよね。
うん、
なんかこの怒りに似ているところからも意味合い的にねなんか近いんでしょう。僕が受け取ったのはその感じから、
うん、
怒りはあるけれど、
うん、
まあまあと許すと寛大な気持ちでというような意味合いが含まれる場合はそうやって使うんですよ。他にもね、
うん、
実際許すという言葉に使う漢字ってのは、いっぱいありまして、
あ、
それはそれぞれのその許す意味合い、
うん、
まあね、失点を許すみたいな時のね、許すみたいな意味合いの許すもありますし、
あ、ありますね、
いろいろね、はいはい、許すという言葉にも意味合いがあって、何かね、それが、それぞれに、漢字が当たっているんですよ。こういう場合のこういう許すがあるみたいなね。うん。それがね、どうでしょう。今、僕ら、ごんべんに午後の午の許す。以外僕もしばらく使っていないし、
うん、
実際にその、6個7個の中でねもう今はほとんど古語となってしまって漢和辞典などを調べないと出てこない許すという言葉も増えてるみたいなんですよ。
うん、
全く見たことのない許すという漢字がねさっき調べてありました。
あ、そう、
うん、つまり許すのこの漢字が使われなくなるっていうのは、その中の意味に、いろんな許し方のこの種類がなくなってきているという側面もあるんじゃないかな。
わお。
なんていうふうにちょっと感じたんですよ。
なるほどね、
うん、いろんな許し方 あっていいんじゃないですか、
うんうん、
なーんて
もう大丈夫、みんな寝てるから。
あ、そう。
そうそうそうそう。
よかったよかった。
少しいい話してるぐらいで。
ちゃんと話しちゃったんで、
う
ん
う
ん。
そうそうそう。もう大丈夫、みんな。
寝てるよね。
グーグーしてるから。
寝てるね。
うん、寝てる寝てる。
寝冷えしないように、季節の変わり目だから。
お腹出てるよ、お腹出てるよ。
ね。
うん、
僕も実はもうずいぶん調子悪いから、変わり目でね。
あ、そう。
そう、寝てばっかりですから。
うん、あ、そうですか。
そう。うん、まあ、それもね、うん、許していただきたい。うん。
はい、
まあいろんな感じをね、
うん、
あのあれですよ、その時代によってね言葉は変わっていくんで、ね、そうやって親ガチャのように新しく生まれてくる言葉があれば、なくなっていく、許すという感じもある
ね、うん、そうなんだね、
そうだから、それね、あの何か憂うだけではなくね、あの自分は許すという感じを、まあね、言葉は伝えるためにあるものですから、お互いが把握できてわからないとなかなか意味がなかったりとかもしますが、うん、ただこういう漢字を使った許すもあるってことはね、あの知っておいていただきたいなと、
うん、
そんな風に先生思いましたというところで、
はい、
はい、時間です、日直というわけでございます。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
うん、
じゃあ山田さんは、はい、あれだね、うん、あのブドウパーティーしていただいて、
そう
ちょっとね、あの、うん、ほぐしていただきたい、
そうですね、うん、そう思います、
そう皆さんもね、うん、そうですよ、
もう自分でねバランスをね、うん、取っていかなければならない、
何かね、
はい、
あのこのトゲトゲした、
はい、
この世の中にね、うまく緩いマットを敷いて、
そうです、
うん、その自分のちょっと寝床をね、うん、うまく確保していただきたいですね、
うん、そうですね、
うん、
はい、
僕は本当最近ちょっと睡眠時間が長くて、
うん、睡眠時間が長くて冬眠にはまだ早いんですが、
いや違うんですよ、まあそれもねあんまり言うとあれなんですけど、うん、この寝てもまた眠い、
うん、季節の変わり目弱いですからね、
まあね、あんまり続くようだとね、うん、これね甲状腺の何かもあるみたいな、ね、
そうなんですか、
う
ん、
そうちょっとあまりに眠いんでちょっと調べたりしましたが、ただ眠いんで調べてる途中で寝ちゃうんです、
うん、
そうなんですけど、うん、まあちょっとあんま続くとあれなんですけど、まあ変わり目だからね、
うん、
ちょっとまあ、自分を、
はい、
許しながらも、
はい、
気をつけて僕も過ごしたいなと思っております、
はい、
はい、お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
本当ね、
うん、
健やかに、
そうだね、
健やかにお過ごしください、
はい、
ではまたね、
またね、
抱きしめたんだ、ただ一人の君なんだと大げさに言うのもなんだか嘘っぽいけど、何かと強がるとこも途端に弱くなるとこも私らしいと思ってほしいな、そうだアウトドア特集に便乗してバーベキューに出かけ、分かって